有村なぞみのなんなんラジオ。皆さんこんにちは、のんちゃんこと有村なぞみです。この番組は私有村なぞみがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。ということで、前回ぐらいに秋になったからそろそろゴルフに行きたいなっていう話をしてたと思うんですけど、早速この間行ってきて、なんとなんとなんと初の100切りしました。イエーイただね、私のまあインドアゴルフにもともと行ってて、そこのコーチと一緒に行かせてもらって、なんかね、やっぱすごいんですよ。2人で行ったんですけど、なんかここの傾斜はこんぐらいだから、こう左足に重心これぐらい置いてとか、なんかバンカー入ってもなんかこうフェースをこんぐらい傾けてとか、グリーンとかももうなんか最初早めについて、だいたい5ヤード10ヤード15ヤードの間隔を覚えましょうとか、なんかこうきっちりすっごくもう教えてくれた、で100切れたのかなって思う。だから自分ね、友達とかと言ってもちょっと100切れるかちょっと正直まだまだなんか自信がないんですけど、ちょっと初めて100切りできたのですごいウキウキしてます。なんか多分年内もまだ行く機会がありそうなので、ちょっとこの冬に自分だけで100切りできることを目指して頑張りたいと思っております。はい、では番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは有村なぞみのなんなんラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。のんのんだよりのコーナー、イエーイ。このコーナーは私有村のぞみがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。それではまず早速1人目、アンアンマンさん、いつもありがとうございます。のんちゃんお久しぶりです。早いもので今年も12月、番組がアップされる頃には新年を迎える準備をしてるかもしれません。この時期になると今年の一文字であったり新語・流行語大賞と年末ならではの発表が続きます。そこでのんちゃんに質問です。セクシー女優有村のぞみが出演する作品でご本人的に今年一番お気に入りのタイトルは何でしょう、ということでありがとうございます。でも今年もうリリースされてるものって言ったら、有村のぞみのスゴテク我慢できたら中、これ言っていいのかな、生私あ、それもダメだやばい、ごめんなさい、ちょっと P が多すぎてどうなるかわからないんですけど、そのまあスゴテクって言われてる作品に今年出させていただいて、もう私この作品、このシリーズの大ファンで、結構もう作品数的にももうだいぶ百何十本とかも出てる作品のシリーズなんですけど、だいぶもう50作品ぐらい買ってるんじゃないかなっていうぐらい、いろんな女優さんのこうキャラクター性とかも出てるし、その女優さんの得意分野とか、なんかこういろいろ人によって得意なものがもう全開にこう発揮されてる作品なんで、見てて結構デビュー当時からも勉強になるから見てたし、最近もなんかこう知ってる女優さんとかが出てると、あ、なんかすごい面白いなって見てて、 結構サンプル動画見るだけでゲハゲハ笑っちゃうぐらい面白い作品なんですけど、嬉しかったのと、あとこうなんだろう、初めての素人さん作品っていうのかな、にやっぱこのご時世なかなかそういう作品がなかったんで、なんかこうそういう人のリアクション見たりするのがとてもとても楽しくて、なんか私もそういう人を責めるのがすごく好きなんで、一番お気に入りのタイトルになったかなと思います。ぜひこのノンノンラジオ聞いてる方はもう絶対この作品を買って、そしてファンザさんで高レビューしてください。じゃあ続いて、お味噌の親戚さん、のんちゃんこんにちは。気づけば12月になりました。日に日に寒くなってきて、お仕事が終わった後の入浴タイムは疲労回復に最適な場だと身に染みますね。そういえば11月26日は語呂合わせでいい風呂の日、あ、そうなんですね、でしたが、のんちゃんは1回の入浴にどれぐらい時間を使うのでしょう、という質問。日によりますね。これは結構お風呂が好きって話は以前もしてると思うんですけど、もう時間があればもう極力毎日私は お風呂湯船に浸かりたくて、で結構このファンの人からもプレゼントで入浴剤いただいたりとかするんで、もう時間があればもう朝夜2回入りたいぐらい入浴が好きで、でも平均大体、まあ、30分ぐらい使って30分ぐらい洗ったりなんだりして出る、もう1時間ぐらいかけてるかもしれないですね。今日の朝も実は入浴してきて、ファンの人からすごい素敵な入浴剤、なんか絵本みたいな感じになってて、いろんななんかこうアリス・イン・ワンダーランドとか、こういろんなテーマが絵本、こう1ページめくるごとに香りも違うし、なんかストーリー性とかもあって、すごい素敵な面白いプレゼントをいただいたので、その中の1ページを今日も使って入浴してきました。あともう一つ、のんちゃんは愛犬のお味噌と一緒に入浴することがありますか、って書いてあるんですけど、お味噌はね、なんか犬ってあんまり入浴させすぎると良くないっていうのを見て、でまあだいたい3週間とか1ヶ月おきに1回トリミングサロンに行って、トリミングってね、なんであんなにふわふわになるかっていうと、なんか動画見て気づいたんですけど、何回も洗ってるらしいんですよ。シャンプー2、3回ぐらいやってるらしくって、もうそれだけで結構ワンちゃんにとっては負担になる、なるじゃないですか。だから私はあと、まあ、月にもう一回お顔とか、こう結構花粉症なんで目やにとかがすごい出るんですよ、ワンちゃんも。だからそういうの気にして顔周りだけ洗うので一緒に入浴したりはあるんですけど、頻繁に一緒にお風呂入るとかはちょっとないですね。うん。ということで、皆さん、のんのんだよりのコーナーありがとうございました。お便り、以前も言ってるんですけど、見てくれるって、なんかこう、見たよ、聞いたよっていう人いるんですけど、お便りが少ないので、何でもいいので送ってくださいね、皆さん。待ってます。はい、以上、のんのんだよりのコーナーでした。のんのんランキングのコーナー、イエーイ。このコーナーは私有村のぞみが、ですね、今回は先日鎌倉に紅葉を見に行ってきたんですけど、鎌倉で素敵な紅葉スポットランキング3位をちょっと紹介していきたいと思います。ではまず早速、まあ、3位を、まあ、言う前に、鎌倉時代って 発達した時に、まあ、できたその名前から取って鎌倉っていうものが、場所ができたんですけど、結構なんか武家社会が誕生して、質素倹約とかこう、なんだろう、この、なんだっけ、去年も大河ドラマで、去年一昨年にそう鎌倉がちょうど特集されてたみたいで、すごいこう観光客、まあ、インバウンドとかもあってすっごい多かったんですけど、日本の中でこう一番お寺が多いスポットみたいで、鎌倉のそう中心の、まあ、国の中心だったところがそこだったらしくて、で鎌倉の守り神とか武士の守り神としてこう人々のなんか精神になっていたところが、まず第3位の鶴岡八幡宮っていうところです。もうここは本当にすごい歴史が深くて、この場所を本当起点に、鎌倉では本当に今残る文化とか歴史がたくさん生まれた場所で、すごいこう大きいところなんですけど、紅葉スポットを調べた時にも第一発にここ出てきた場所なんですけど、なんかね、今年の紅葉、まあ去年もそうだったかもしれないけど、結構時期が遅れちゃってて、なんか私が行った時もまあ咲いてはいたんですけど、あんまりこう五分咲きぐらいで、ちょっと早かったかなっていう感じではあったんですけど、やっぱこう歴史もね学べるし、ちょっと私は一日の中で最後に行ったんで、国宝館とかは行けなかったんですけど、もうそういう施設とかもすごい充実してて、そこでなんか結婚式とかも挙げる人がいるぐらい大きい場所らしいです。ぜひ結構鎌倉の中でも、もう東と西ととかも全然開花状況が違くて、ぜひね、来年からとか、まあ、今年もまだ咲いてるかもしれないけど、来年からぜひ見に行く人がいたら、結構紅葉がまだ早いかなって思う人は、ちょっとまだあれかなって思うんですけど、第1位で東の方の場所にあるものを紹介したいと思うので、そちらからこう回ってくれればいいかなと思います。で第2位が明月院っていうところで、神奈川県のその鎌倉市にあるまあお寺なんですけど、そこもなんかすごい、なんだろうな、紅葉がただ咲いてるっていうだけじゃなくって、こう建物がちょうど丸い小窓があって、でなんかそこの前とかにお供え物とかがいろいろあって、お花とかも飾られてて、でその丸い小窓から見える紅葉がめちゃめちゃ美しいんですよ。なんかその景色を私もネットで発見して、絶対ここは行きたいと思って、鶴岡八幡宮とかから若干離れてるとこではある。まあ、一駅間ぐらいなんですけどね。結構鎌倉は密集してるので、まあ、そこ行くまでちょっと電車一本乗って歩いたりとかしなきゃいけないんですけど、もうめちゃめちゃほんと綺麗で、そこも本当にぜひ行ってほしいなって思います。鶴岡八幡宮と同じぐらいのなんか、開花状況な感じで、まあ、なんかその小窓のところだけはなぜか咲いてたんですよね。だからラッキーって思って、私の中ですごい、記憶に残る景色になりました。で、第1位が、ででーん、旧一条へ閑散荘っていうところです。ここはですね、国の指定重要文化財にもなってるんですけど、370年前に江戸時代の初期に建てられた皇族の別荘があった歴史的な建造物で、 もともと京都にあったものが昭和に鎌倉に移されたみたいなんですけど、結構人力車で向かったんですけどね、人力車の人に一条江閑散荘みたいに驚かれるぐらい行く人が少ないらしいんですよ、鎌倉の中で。でもなんかお客さん渋いですねって言われるぐらい、なんかこう結構高齢者の方とかがなんか見に行くスポットらしいんですけど、もう感動して、なんかその人力車の人もすごいその土地詳しいんですけど、僕もまだ今年行ったことないですって言ってて、東側にあるからもう当たるか外れるかどっちでしょうねって言いながら向かってたら、もうびっくりするぐらい満開だったんですよ、そこが。で、紅葉もすごいこう美しいし、やっぱこう庭園がすごい綺麗で、そこのカフェもあって、隣接してるカフェもあって、そこのカフェで紅葉を見ながら、こう、お抹茶飲んだり、お茶菓子食べたりもできて、私の中でね、もう、今年一ベストスポットここでしたね。だから、本当に来てる人も結構少なくて、もう穴場かなって思ったぐらい、すごいもう、綺麗だし、人もいないし、お茶もできるし、最高スポットでした。だからぜひ、ね、来年から行く人がいれば、ぜひここを寄ってほしいなって思います。はい。ということで、今回は紅葉のね、時期に鎌倉に行ったんですけど、まあ、鎌倉ってこう、海沿いだから、あんまり海沿いのところって紅葉が綺麗とは言われてはないらしいんですけど、すごく綺麗だったし、鎌倉ってこう、アジサイがすごい有名みたいで、さっき言ったこう、明月院とかもアジサイ寺って言われてるぐらい、アジサイがやっぱいろんなところに植えられてたんで、今度はアジサイの季節に鎌倉に行けたらいいなって思っております。はい、以上、のんのんランキングのコーナーでした。有村のぞみののんのんラジオ、そろそろエンディングのお時間です。はい、ということで、今回も早速告知をしていきたいと思います。ですね、まあ、年内のイベントはちょっとないんですが、来年に、いつもお世話になっている、ブローウィンドウさんって、秋葉コムさんで、1年間の一番大きいビッグイベントを、毎年なんか12月にやってたんですけど、今年は前のナナちゃんの引退があるっていうことで、なんか時期が、ずれ込みまして、そのイベントが3月の8、8日にイベントがありますので、まだどこにも多分告知されてないと思うんですけど、ぜひこの日は皆さん開けて見に来てくれたら嬉しいです。あと、実は前回新村ちゃんと公開収録をさせていただいたんですけど、またその前までやってた、イチャキャバナイト的なね、公開収録イベントを私今回は単独で3月にやらせていただく予定です。若干今まで売ってた限定の発売グッズ、内容がちょっと変更してる部分とかもあって、今回も特別なイベントにしたいと思ってるので、多分3月の土曜か日曜どっちかになると思いますので、皆さんぜひ楽しみにしてて、応募が始まったらぜひ応募してくれたら嬉しいです。はい、それでは有村のぞみののんのんラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、クリスマスが近くなって私、シュトーレンが大好きなんですが、もう今年に入って、毎日一かけずつシュトーレンを食べて、もう4つぐらいいろんなブランドさんのシュトーレンを食べ続けている有村のぞみがお送りいたしました。 プレゼントお待ちしております。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。